恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
マタイの福音書22章34から40。それではお読みいたします。マタイの福音書22章34節から。しかしパリサイ人たちはイエスがサドカイ人たちを黙らせたと聞いて一緒に集まった。そして彼らのうちの一人の律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、律法の中で大切な戒めはどれですか？そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、という第二の戒めも、それと同じように大切です。律法全体と預言者とが、この二つの戒めにかかっているのです。以上のところから、愛に生きると題して、ご一緒に御言葉を味わいましょう。報告で、もうすでにお知らせしましたように、皆さんのお祈りに支えられて、10日間のヨルダン、シリアの旅から無事帰ってまいりました。砂漠の旅ですので、私はもともと色が黒いんですけど、さらに黒くなったと思いますが、江口姉妹、また谷口姉妹、そして糸野さんご夫妻、後でどうぞその顔をじっくり見てください。どれだけ砂漠の太陽に照らされたか。今振り返るとあれは夢だったんじゃないかと思うような10日間だったんですが、さまざまなことがありました。もちろん本当に守られて帰ってきましたけども、途中にはさまざまトラブルもございました。大型のバスをチャーターして、ヨルダン、またシリアと回ったんですけど、シリアで高速道路を走っている途中で変な音が車からし始めまして、そしてエンジンストップをしまして、しばらく休んでからまた走り出しまして、また止まりまして、それを繰り返し繰り返しながら、一体どうなるんだろうと思いながらですね、そうやってバスの故障があったり、その同じバスで、まあ、修理されたんですけども、ガソリンスタンドによってガソリンを入れようとすると、どこのガソリンスタンドも軽油ですけどもですね、ないって言うんです。ガソリン売ってくれないっていうか、ないんです。日本では、ね、帰ってくるとガソリンがすごく安くなってラッキーっていう感じですけど、向こうは、ね、ガソリンがないっていうことでですね、一体どうなるんでしょうかと思ったんですけども、まあ、参加者20名でバスを押すこともなくですね、帰ってまいりました。本当によく歩く旅でもありました。毎日2万歩以上歩いたんですけども、ですからとてもそれを楽しみにしておりました。すなわちスリムになって帰ってくるんじゃないかと。しかし残念ながら、使用するカロリーよりも入るカロリーの方が多いもんですから、残念ながら太って帰ってまいりまして、昨日測りに乗ってびっくりしました。それほどとても美味しい旅でもございました。中近東一帯はまさに聖書の舞台そのものでして、今回も行く先々でアブラハム、ヤコブ、モーセ、バプテスマのヨハネ、そしてイエス様、そしてパウロなど聖書中の人物の足跡をそこここに見ることができました。教えられたこと、驚きと感動の連続で目を開かれることが本当に多くありました。ただまだ時差ボケの段階で、なんだか頭の中が眠っているのか起きているのかわからない変な状態ですので、今日はまだ十分お伝えすることはできません。機会を見てまた皆さんに映像とともにお見せしたいと思っています。1500枚の写真を撮ってきましたので、ね、 その中からまた皆さんにお見せすることができたらと思っています。さて、私たちは続けてマタイの福音書から学んでいます。私たちの暦の上ではイースターが終わったんですけれども、私たちの歩みは呪いもんですから、聖書ではまだ受難週の火曜日、論争の日と呼ばれる日の出来事が続いています。もう一度34節から。しかしパリサイ人たちはイエスがサドカイ人たちを黙らせたと聞いて一緒に集まった。そして彼らのうちの一人の律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、律法の中で大切な戒めはどれですか。彼らは何としてもイエス様の命を奪い、自分たちの正しさと地位を保とうと躍起です。そのために罠を仕掛けて、そこにイエス様が引っかかってくれるのを待っているのです。次から次へと論争を仕掛けてきます。律法の中で大切な戒めはどれですか。そう問うたのは律法の専門家ですから、彼は正解を知っているんです。その上で、どこの馬の骨かもわからないナザレのイエスが律法についてどう答えるか、ヘマをしでかさないかと試そうとしたのです。すると37、38、そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。イエス様は旧約聖書申命記6章の5節から引用されたのです。そこにこうあります。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。第一の戒め、イスラエルの人々にとってこの戒めは最も大切なものでした。6章の4節にはこう始まるのです。聞きなさいイスラエル。この聞きなさいという言葉が元々の言葉で、このシェマーというもんですから、イスラエルの民はみんなですね、シェマーという言葉を普通に使うのです。すなわち、このシェマーと呼ばれる、この第一の戒めを、朝に夕に二度彼らは唱えます。そしてこの大切な第一の戒めを書いた紙切れを入れた円筒形のものですね、メズーザというんですが、この円筒形のものをですね、家の入り口、門中とか、部屋の入り口にですね、こう、釘で打ち付けるとか貼り付けまして、そこを出入りするたんびに、このメズーザにですね、触れてですね、すなわち心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、主なる神を愛するということを、決して忘れないように触れる習慣があるのです。私の牧師室の外側ではありませんけど、内側にもこのメズーザが貼られています。ですね。そしてこれを触れると、心を尽くし、思いを尽くしとですね、思い出すはずなんですけども、めったに触ることはありませんがですね。でも、メズーザがどんなものか見たい方はですね、どうぞ私の部屋の、ところに来てですね、ご覧くだされば、触ることもできますですね。また、それだけではなくて、その言葉を書いたですね、紙切れを入れた小さな箱を、額と、そして左手にですね、祝いつけて、今日の修法にその図をですね、掲載させていただきました。こうやってですね、この箱の中にはですね、この言葉が、すなわち心を尽くし、思いを尽くしっていう、この第一の戒めが入っているわけです。彼らは、申命記で教えられたように、決してこの言葉を忘れないようにとですね、それほどまでにして、記憶しようとしているわけです。ですから、今イエス様の前に立っているパリサイ人の律法の専門家も、きっとこんな服装で、こんなですね、格好でイエス様の前に立っているのでしょう。イエス様が第一の戒めとして挙げたこの言葉に、彼も、なるほど、正解。何の反論もできません。ところがです。イエス様はそこで口を閉ざしませんでした。39節。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。 という第二の戒めもそれと同じように大切ですと付け加えたのです。これは同じく旧約聖書レビ記の19章18節からの引用です。そこにこうあります。復讐してはならない。あなたの国の人々を恨んではならない。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。私は主である。こうお答えになってイエス様は最後にこう締めくくられました。律法全体と預言者とがこの二つの戒めにかかっているのです。当時の律法学者たちはモーセの律法と言われる旧約聖書の教えを解釈して365の禁止命令と、一年の数と同じですから覚えやすいですね、365の禁止命令と248の何々せよという積極的命令、すなわち合計613の戒めが旧約聖書にはあると教えたのです。613の細やかな戒めがあり、実はそれ以上にですね、その一つ一つにまた催促というのがあって、こんなことをしてはいけない、こんなことをしてはいけない、歩くんだったら何歩ぐらいまで許されるとかですね、持つものはこれぐらいの重さまで許されるとか、こと細かく律法をですね、解釈し、戒めを作り上げて、人々に教えていたのです。しかしです、どれほどたくさんの命令があるにしても、それを二つにまとめることができると、イエス様はされたのです。二つとは、神を愛せよ。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つの戒めに、律法全体という預言者、これは旧約聖書全体という意味です。なわち、旧約聖書全体がこの二つの戒めにかかっているというのです。このかかっているという言葉は、ぶら下がっているという言葉です。ですから、もしも、それがなかったら、なわち神を愛すること、隣人を愛することが、もし欠けてしまうなら、もう聖書全体が落ちてしまうですね。聖書全体を破ることになってしまうというのです。そして、神を愛することと、隣人を愛すること、この二つは、決して、分けることができない一つのことだよというのです。なちこういうことです。神様を私は愛しているけれども、どうも人間は嫌い。人は大好きだけど、神様嫌い。こういうことはありえないというのです。私たちのあるべき生き方、また人生を図で表すとなると、それは円ではなくて楕円形だというのです。楕円形が私たちのあるべき人生を表す最もふさわしい図形だとイエス様の言葉から取ることができます。すなわち私たちの人生はすぐに神様中心の円で描こうとするんですが、それではいけないって言うんです。すなわち二つの中心、楕円形の場合には焦点と言いますけれども、二つの中心を持っている楕円形こそがふさわしい生き方、あり方、人生だというのです。日本が生んだ最高のキリスト者と言われる内村鑑三の文章の中にも、真理は楕円形であるという文章があるんですね。真理というのは一つの中心ではない。二つ中心点があるはずだって言うんです。今日のところとはちょっとニュアンスは違うんですけども、とても考えさせられます。すなわち、神様と隣人、この二つの中心を両立させて生きることこそが、あるべき人の姿、生き方だというのです。そのことをはっきりと教えているのが、ヨハネ第一の手紙、4章20、21節です。神を愛すると言いながら、兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は、兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。 さて、私たちの二つの中心点、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、知性を尽くして、主なる神を愛するということと、自分を愛するように隣人を愛するということ、この聖書全体が教えている最も大切な戒めの前に、私たちは今朝立たされています。その二つの最も大切な戒めの前に、私たちはどうでしょう。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛していますか？あなたの隣人をあなた自身のように愛していますか？この言葉の前に、はい、愛していますと、まあ、手を挙げなくていいですよ。どうせ上がらないんでしょうけど。でも、そう言える人っていうのはいるんでしょうか？今回の旅で強く感じさせられたことの一つ、イスラエルの民にとって心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよというこの主からの命令がいかに困難で高い要求であったかということでした。この第一の戒めの書かれている申命記のこの命令のすぐ後にこうあります。あなたは気をつけて、あなたをエジプトの地、奴隷の家から連れ出された主を忘れないようにしなさい。他の神々、あなた方の周りにいる国々の民の神に従ってはならない。イスラエルの民が導かれたあのパレスチナの土地、そこにはすでに様々な神々が祀られ、信じられていました。ガリラヤ湖の近くのジェラシという町を、遺跡を訪ねました。まあ、このジェラシの遺跡のですね、壮大だったことですね。このジェラシというのは、マルコの福音書の5章1節に出てくるゲラサ人のゲラサなのです。マタイではガダラ人となっていますが、ゲラサ。それが英語読みすると、このジェラシになるわけです。なんとこの遺跡にはですね、壮大なアルテミスの神殿がそびえ立っていてですね。おお、これがあの有名な偉大なアルテミスの神殿の一つかと圧倒される思いでした。それがガリラヤ湖のすぐ近くにあるのです。また、シリアのパルミラという世界遺産にもなっている世界で最も美しいこの遺跡と呼ばれる場所。まあ一日歩いても回りきれないほどの広大な土地にですね、当時30万人というですね、人が住んでいたと言われる驚くべき大都会。そこにはバールの神殿が、旧約聖書でおなじみのバールの神様を祀る神殿がそびえ立っていました。そしてそのパルミラの遺跡を歩きながら、その昔の華やかな栄えぶり、繁栄ぶりを本当にですね、今に伝えている驚くべき遺跡です。一方で、イスラエルの民に現れた神様、目に見えるもの何もない。ただ、神の言葉が望み、ただ神の約束の契約の言葉が彼らに与えられただけ、目に見るものは何もないわけです。ただ神の言葉だけを信じて、言葉だけで従っていく彼ら。ところが周りには、もう目をですね、奪うようなきらびやかな壮大な神殿が、またお祭りがですね、様々な楽しい行事がなされているんですね。すなわち、イスラエルの民が繰り返し繰り返し、誠の神様から離れて、偶像にすぐに惹かれてしまう、その理由が少し分かったような気がいたしました。そんな、まさに神々に囲まれた中で、それもきらびやかな神々に囲まれた中で、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、 あなたの主である神様だけを愛して従っていきなさいという、その言葉に従っていくということが、いかに彼らにとって困難なことか。また、第二の戒め。私たちは、世界人類を愛することができても、隣人を愛することができないのです。地球の裏側で、飢餓のために苦しんでいる子供たちの姿に涙を流すことはあっても、最も身近にいる隣人を許せない、憎んでいる始末です。あんなことをしたのだから、私のことをあれほど馬鹿にしたんだから、あんなひどい仕打ちをされたのだから、怒るのは憎むのは許せないのは当然だ。あの人を愛せようだなんて、とてもとても私は愛せない。いや、愛せないのではない。愛したくない。私たちの心の中に、本当に隣人を愛するっていう点において、私たちは愛せないのではなくして、あの人だけは愛したくない。そんな思いに駆られているのは、誰のことでしょう。私のこと、私たち、そうではないでしょうか。私たちはみんな、この二つの最も大切な戒めの前に立たされるとき、ああ、私は神様への愛においても、身近な隣人への愛においても、自ら失格者、すなわち罪ありと認めるしかないのです。イエス様は目の前にいる律法の専門家にも、それを認めてほしいのです。神への愛に飛んでいると自認しながら、イエス様への憎しみと殺意を抱いて、イエス様を試し罠をかけようとする律法の専門家は、なぜ第二の戒め、隣人への愛を決定的に欠いているのです。律法の専門家といっても失格者であることは明らかです。愛という聖書全体の中心からして、彼はそのまるで反対の憎しみに駆られているのです。そしてそれは律法の専門家のことだけではありません。私たちもみんな、この二つの戒めの前に首をうなだれるしかないのです。神を愛している、隣人を愛していると胸を張ることのできない私たちはみんな、この重大な戒めの前に、罪あるものとされるのです。では聖書は、私たちが守ることもできない戒めを与えて、ただ私たちをうなだれさせるために与えられたのでしょうか。いいえです。神は私たちに心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよと命じられる前に、神様がまず、そのような愛であなたを私たちを愛してくださっていることを知らされるのです。あの申命記の命令の前提は、五章六節、私はあなたをエジプトの国奴隷の家から連れ出したあなたの神主である。だから、私があなたに驚くべき愛の技を成した。だから、あなたは心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、私を愛しなさいというのです。今ここで律法の専門家と対峙しているイエス様。三日後には、イエス様は心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしどころではない。そのご自分の命をかけて、ご自分の最後の血の一滴までも絞り出して、私たちへの愛を十字架の上で示そうとされている、まさにその三日前なのです。イエス様の良きサマリア人への例えは有名なお話ですが、傷ついた旅人に近づいた隣人となったのは、祭司でもなければ、レウィ人ではなければ、敵だと思われたサマリア人でした。そしてそのサマリア人こそイエス様を指し示しているのです。瀕死の重傷を負って倒れている旅人は私たち一人一人、そんな私たちのところに近づいて、解放し、宿屋に運び、 一晩中寝ないで解放し、またそれ以降の手当まで頼んでいく取られ人、イエス様こそが私たち、自分でも愛想が尽きるほどの私たちの隣人になってくださったのです。今日礼拝の最後でに少し前に挨拶をいただくと話しましたけど、この直前の教会学校の時間に少し前がいろんなお証しをしてくださいました。その中でとても心に残った一つの言葉は、お母様を本当に病気でですね、長い長い看病の中で、しかしこの一年間、いつもいつもイエス様は私の隣にいてくださいましたという一言葉でした。本当にそれは姉妹にとって大きな支えになったのです。私の隣にいてくださったイエス様、そうなのです。イエス様はいつでもまさに私たちのあなたの隣人、隣にいてくださるお方。この驚くべき神様の愛、イエス様の愛を受け取ること、こんなどうしようもない私への愛をそんなにまでして表してくださった、そのことを感謝して受け取ること、よく言われるように、小さな子供はお父さんとお母さんの愛をいっぱい受けて、愛されなければ愛することができない子供になってしまう。そうなんです。愛されなければ愛することができない。そしてそれは何よりも神様の愛、キリストの愛に私たちが心を開いて、思いっきりその愛に浸って、神様の愛でしっかり愛されるとき、その時私たちも神への愛、隣人への愛に生きることが可能になってくるのです。この順序は大切です。神様を愛し、隣人を愛することによって神に受け入れられ救われようとするなら、この二つの戒めは呪いの言葉になってしまいます。なぜならどう逆立ちしても私たちにはそんな愛がないからです。神を愛そうと思っても神を憎み、隣人を愛そうと思っても憎んでしまう、それが罪の性質だからです。しかしまず順序が違います。まず神が命を懸けて愛してくださり、こんな私たちを隣人として近づいてくださり、その傷を癒し、責任を持って生かし支えてくださいました。そんな大きな愛で愛されているので、私たちもその救いの喜びと感謝に満たされながら、神を愛し隣人を愛することを目標にして日々生きていくことができるのです。さあ、2008年度が始まりました。主がおいでようなのです。この言葉を標語としてこの1年を歩んでいきましょう。主がおいでようなのは、主法の表のところに書かせていただきましたように、第一に礼拝の民です。第二に成熟した民です。第三に証しする民です。第四に愛し合う民です。第五に奉仕する民です。そのすべての目標のうちに貫かれる動機は、この二つの戒め、神への愛と隣人への愛、それがその五つのすべての動機となるはずです。その愛を書くなら、一切は何の値打ちもなくなり、何の役にも立たないものになってしまいます。聖書全体が愛にかかっているからです。この年ますます主の愛を、主の愛の豊かさを知り、味わい楽しんで、その愛に浸りながら、私を神様、あなたの愛を運ぶ器として、管として、道具として用いてくださいと主に捧げていく一年とさせていただきましょう。お祈りします。天の父様、この朝私たちを最も大切なと言われる第一の戒めと第二の戒めの前に導き出し立たせてくださり、ありがとうございます。あなたは 生ける誠の神、作り主なる神を愛しているか、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くし、力を尽くして、私たちのベストを尽くして神を愛しているかと問われると、顔をあからめるしかありません。あなたはあなた自身を愛するようにあなたの隣人を愛しているかと言われると、心に引っかかりのある様々な思いが首をもたげてきます。神様、あなたへの愛においても、隣人への愛においても、失格者。他の誰でもない、それは私です。しかしそんな私たちを、あなたは愛してくださり、こんな私たちへの驚くべき愛を、またね、あなたの心を尽くして、命を懸けて表してくださいました。またこんな私たちを隣人、いや友と呼んで、近づいてくださり、あなたに椿するしかないようなこんな私たちを忍耐の限りを尽くして、私は共にいる。私はあなたを友と呼んだと、決してあなたを見捨てないとそばにいてくださること、ありがとうございます。そんなあなたの愛に、私たちも今朝、心を開いて、本当に思いっきり浸ることができますように、あなたに愛されている喜びに胸弾ませることができますように、あなたが共にいてくださるというこの真実の約束に心を躍らせることができますように、そんなあなたのご愛とあなたが共におられるということの恵みのゆえに、私たちもあなたを愛し、私たちもまた隣人として近づくことができますように、私たちを今年も用いてください。この教会がそのことのためにさらにこの地域で輝き用いられますように、お一人お一人を主豊かにお持ちください。感謝して尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエスキリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。